第256回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。上松さん、お願いいたします。
はい。とですね、地域のニュースとか、あと、ポンのポンの中で、その言語に関する話題が今日はちょっと多かったかなっていう印象でした。で、その、アイヌタイムズの中で、その、萱野史郎さんが、その、後の世代の人たちにも、そういうアイヌタイムズとか、そのアイヌ語について、で、その、関根健二さんもおっしゃってたんですけど、後の世代に対して、その、アイヌ語をどうやって継承していくかっていうふうなことをおっしゃっていたんですけれども、その、自分のその体感としては、その、言語の伝達っていうか、その継承っていうのが、文章的なものっていうより、その、発語的なもの、会話の中で楽しんで、その、会話をしていくっていうふうに、どんどんその、今のその学習スタイルもそうなんですけど、変化していってるなっていうふうに感じていて、で、そういう意味では、その、もともとアイヌ語は文字がなかったので、そちらの方はやっぱりアイヌ語の学習としてもスムーズだし、その、他のすべての言語の学習工程においてもそうなんですけれど、その、耳から聞いて学習していくっていうのが、自分たちが子供の時もそうだったんですけど、それがその自然な吸収のスタイルだったので、そちらの方がいいかなっていうふうに、その、学習のスタイルが変わっていったことで、より自然な、学習方法に変わっていけるんじゃないかなと思ってます。で、その、やっぱりその、現代でアイヌ語を会話に活用していく、現代の会話をアイヌ語でしていくにあたって、その、ポンのポンのでもありましたけど、造語を作っていくっていうのが大事なのかなと思いました。その、日本語でもですね、その明治時代、で、文明開化が起こるときに、どんどん造語を作っていったっていう歴史もあるので、アイヌ語もそれに習っていってほしいなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございました。私がですね、オープニングでも触れてるんですけれども、昨日が広島に原子爆弾が投下され、あと2日後、9日には長崎に投下された77年目を迎えるわけですが、これに関して、まず小松さん、どのようにお考えでしょうか、教えてください。
77年経って、今の若い人たちの中にはですね、戦争の時代にそういうことがあったっていうことが、わからない人がこう、増えてきてるっていうのを、昨日ニュースで聞いてまして、やっぱり それは伝えていかなきゃいけないな。今、ウクライナとか、それから、まあ、今週あたりは、台湾有事の話もありますし、うん、まあ、大事に、していかなきゃいけない部分だろうと思っています。
はい、ありがとうございます。まあ、今、小松さんからも出たんですけれども、そのウクライナに一方的にロシアが攻め入って、ロシアは核保有国ですから、ウクライナが言うこと聞かなかったら核使うぞというような脅しなんかもしてるんですが、その点はどう考えますか？小松さんお願いします。
そうですね。もう、一度、核兵器が使われてしまうと、うん、もう、きっと、収拾がつかなくなってしまうので、それは絶対食い止めなきゃいけないなと思っています。
はい、ありがとうございます。上松さんはどうでしょうか、核についてはロシアの脅しっていうのがあるんですけども。
そうですね、現状、なんて言うんでしょう、核の恐ろしさというか、その核の怖さをきちんと小さい時から学習して知れているのが、日本人とその周辺地域だけになってしまっているんじゃないかなと、その外の、それこそ西洋だとか、その米国、アメリカはまだ学習しているかもしれないんですけれど、ヨーロッパ諸国に関しては核の恐ろしさはまだちょっとピンときてない部分というか、その、対策していくにあたって、身に染みて分かっていないというか、原爆の記念館だったりとかを訪問してっていうことを、日本人は大体の、その、 人たちが修学旅行とかで行く機会があると思うんですけれど、他の地域というか他の国になってしまうと、あまりそういうことをしないと思うので、そういう建物とか記念館とかもないですし、あまりピンときてない部分とかもあるのかなと思うので、その、日本がもっと先導して、その、核に関しては先導してやっていくっていうのもそうなんですけれど、その、核の使用に対して日本が一番強く抗議を、どこよりも強硬にやっていかなければいけないなというふうに感じています。
はい、ありがとうございます。広島と長崎には資料館ありますよね、原爆資料館。私も大学4年生の時に広島を訪れて原爆資料館を見たことあるんですよね。その原爆のその光によって石畳の、あ、違った、石段の階段に座っていた人の影がその、うん、階段に映っているというようなのも見まして、すごい原爆っていうのは恐ろしい光を出すんだなというようなことも、で一瞬でも人を焼いちゃうという、そういうような力を持ってるっていうので、まあ、この世界からはやっぱり核は絶対取り除かなければいけない、そういうものだなというようなことを私も思っております。ですから皆さんも、ぜひ、この世界から核を取り除くための運動をしなきゃいけないんだなというようなことを思っております。
はい、
ちょうど、まあ、今回たまたま1週間前倒しで8月7日にですね、この放送できたということもありまして、ちょうど関連のその日でしたので、原爆の話を今回は取り入れております。それでは仙石さんから FM タウシのお知らせをお願いいたします。
FM ピタウシからのお知らせです。FM ニブタニ放送、愛称 FM ピタウシは、月に一度、主に第2日曜日、ビラトリ町ニブタニより 76.1MHz でお送りしています。FM ピタウシで検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは、76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM いい庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また、神戸市の FMYY では毎月第3土曜日11時から YY チューブとホームページ、ポッドキャストで配信しています。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二豚に、二豚に子供図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第256回目の放送もお別れとなります。次回は9月11日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいらっけれー。